夢ドリーム
夢
夢
ドリーム。
世田谷ドリームプロジェクト。ドリーム、夢を追う人、夢を追い続ける人を応援する世田谷ドリームプロジェクト。こんにちは、細田彩です。さて今週のゲストは、夢応募にメッセージをくださった藤村みのりさんをお迎えします。まずはいただいたメッセージご紹介します。今年4月、三軒茶屋と中目黒に子どもたちのためのミュージカルダンススクール、ミュートレアズールを開校しました。エンターテインメントの分野から子どもたちの教育に携わりたい、そして将来的に地域や家庭環境に関わらず、すべての子どもたちにダンスや歌にチャレンジできる環境を提供したいと思っております、といただきました。今日はメッセージをくださった藤村みのりさん、そしてスタッフの若井啓太さんをお迎えします。どうぞお楽しみに。世田谷ドリームプロジェクト。この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りします。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
夢、夢、夢って叶うのかな、世田谷ドリームプロジェクト。
世田谷ドリームプロジェクト、今週のゲストは番組に夢メッセージをくださった藤村みのりさんと若井啓太さんをお迎えします。ではまず、お二人自己紹介兼ねてご挨拶お願いいたします。
はい、はじめまして、ミュートレアズール代表の藤村みのりと申します。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。そして
ミュートレアズールスタッフの若井啓太と申します。よろしくお願いいたします。
いい声もう聞き惚れる、そして笑顔に癒されておりますけれども、改めて、まあ、番組にもねメッセージお寄せいただきありがとうございました。そんな内容についてたっぷりと伺っていきたいなと思うんですが、ミュートレアズールというのはどういったスクールなんでしょうか。
ミュートレアズールは現在三軒茶屋中目黒に徒歩10分程度の場所にスタジオがあります。でレッスンはダンス、歌、演技、バレエを実施しておりまして、子どもたちの興味関心に合わせて自由に選んでいただくことができます。
へえ、多彩なエンターテインメントを学べる場所なのかなと思うんですけれども今年立ち上げられたばっかりでもあるんですよね。
そうですね、4月に立ち上げました。
はい、素敵。どうです、立ち上げられたきっかけだったりとか経緯っていうのはどんなところからなんでしょうか。
まずはやっぱり子どもたちと一緒にエンターテインメントを作りたい、そして教育として携わりたいって思ったことが一番のきっかけにはなるんですけれども、合わせて子どもたちが主役になるミュージカルを作りたいと思ったことが今回の立ち上げのきっかけになっています。
でもなんかそのミュージカルと教育っていうのも新たなね捉え方でもありますよね。
そうですね、おそらくなんか今まであんまり教育現場とかではなかなかこういった取り組みっていうのは少ないんじゃないかなとは思います。
うん、若井さんもその立ち上げからね携われてらっしゃったんですよね。
はい、そうですね。
はい、どうでした。
まず藤村さんにお声掛けをいただいて、こんなことをしてみたいんだっていうのを聞きまして、なんか本当にこう楽しそうというか、純粋にこう僕もトライしてみたいなというふうに感じたので、一緒にやってみて、こう まあ、難しい部分ももちろんあるんですけれども、それよりも楽しいなっていう、今がすごい素敵な日々を送れてるなっていうのが思ってますよ
ありがとうございます。
確認が入りましたますよ
ますよ
え、お二人の関係性は共演者だったりとかもされたんですか？
あ、ではなくて、まあ、私が彼にまあ、レッスンをしてたことがありまして、うん、まあ、そのつながりでっていうところですかね。
ああ、そうなんですね。どうでした、先生としての志村さんは？
怖いですよ
そんなことないよね
後が怖いかもしれないですよ ね、
そうですよね、
はい、どんな指導だったりとかもしたんですか？
でも本当に生徒思いというか、一生懸命こう指導してくださっているのは印象に残ってますね。
うんうん、そんな藤村さんが先生として、若井さんもね先生としてというところで、ミュートレアズールというところで活動も開始されているかと思うんですが、このネーミングも素敵ですね。
ありがとうございます、
はい、名前の由来とかもあったりはするんですか？
はい、これはまあ、ミュートレアズールというのは、まあ、一応造語にはなるんですけれども、ミュートレはミュージックとかミュージカルとか、まあ、そういった言葉で、アズールっていうのはスペイン語で青っていう意味になるんですけれども、まあ、青は例えば地球の色であったり、うん、空の色っていうことを連想して、まあ、子どもたちに世界に羽ばたいてほしいなっていう思いを込めてこの名前にしました。
どんなお子さんが通ってらっしゃったりはするんですか？
なんか一番ちっちゃい子は、まあ、4歳の子が今来てくれてて、で一番年が上の子は中学校3年生の子が来てくれてるんですけれども、やっぱり一番多くはダンスが好きとか歌が好き、ミュージカルに挑戦してみたいっていう子が来てくれてますね。
うんうん、じゃあそして藤村先生、そして若井先生はじめ、どんな先生がいらっしゃったりはするんですか？
まあ、一番はこの私たちの思いに賛同してくれるテルスタッフの方々で、子ども教育をメインとしてますので、子ども教育に携わっていた先生方、そして今現在現役で舞台活動をされている方、まあ、これは子どもたちの単純に憧れの存在になれると思いますので、そういった方々に講師としてレッスンを担当いただいてます。
お二人もそういった免許を持ってらっしゃるんですか？
はい、
そうですね
手厚い。でもそういった家庭があるからこそ、やっぱり思いも深いんではないですか？いかがですか？
そうですね、やっぱりまあ、もちろんダンスが好き、歌が好き、上手になるっていうことはもちろんなんですけれども、それ以上に子どもたちの心を育ててあげたいっていうことと、将来彼らが大人になった時に自分の夢とか目標を自分の力で掴み取れる子どもたちを育てていきたいなっていうふうには思ってます。
若井さんもどうですか？どんな思いを伝えていきたいとかあります？
そうですね、本当に藤村さんの言ってる通りなんですけれども、やっぱりこうミュージカルであったりだとかダンスを通して、自分の言いたいことであったりだとか自分の伝えたいことを素直に伝えれる、そんな大人になってほしいなっていう思いがありますね。
言葉を発するって勇気がいることではあるので、うん、でそういう風な、ね、きっかけを作ることができたりしますもんね。さあそれではお二人が選んでくださった曲を教えてください。
はい、今回、美女と野獣から Be Our Guest を選びました。
はあ、もうミュージカルといえばじゃないですか、はい、選んだきっかけは？
まずこれ私がすっごく好きな曲っていうことと、初めて見たミュージカルが美女と野獣なんですけれども、これを見てミュージカルって素敵だな、こんな世界があるんだっていうワクワク感を子どもの頃に持ったので、ぜひこれは皆さんにも聞いてほしいなと思って選びました。
世田谷ドリームプロジェクト、今週はゲストに子どものためのミュージカルダンススクールミュートレアズール代表の藤村みのりさんと若井啓太さんをお迎えしています。お二人改めてよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お二人はどうです、ミュージカルの出会いはどんなところから？
私はもう本当に10歳とかの時に親がたまたま連れて行ってくれて、これを見た時に何これっていうのがやっぱり一番大きかったですね。
うん、やっぱり映画とも違いますよね。
はい、なんか映画もすごく割と小さい頃から行ってたんですけれども、やっぱり生でダイレクトにその呼吸が聞こえてくるとか音楽が心臓に グサーって入ってくるみたいなのはすごく子供心にうわすごいなっていうのは感じた記憶があります。
わかりますでそして若井さんもそういった演じるっていうところもねやってらっしゃったと伺ったんですが、どうです、出会いだったりルーツっていうのは。
そうですね、僕は子役をやってまして、もともとテレビであったりだとか雑誌のモデルみたいなところをやってたんですけれども、中学生の時にミュージカルに出会いまして、見た時にあこっちの方がやりたいかもっていう風に思って、でそこからはもうミュージカルやりたいなっていう気持ちでミュージカルに出演をどんどんしていっていたというところですね。
その当時だったらテレビとまた舞台ミュージカルって違う世界でもありましたよ ね、 いかがでした、
やってみて思ったのはやっぱりこう NG がないというか NG テイクみたいなところがないので、やっぱりこう生のものとして一本通すっていうのはすごい体力もいるし、すごいこう、大変なんだなっていうのは最初の頃はずっと思ってましたね。
ではまた出られて実感だったり手応えもありました？
そうですね、やっぱりこう達成感はまたテレビであったりだとかとは全然違うものになってくるので、本当にやってよかったなとは思いますね、
それこそダンスだけでなくそのミュージカルを取り入れているっていうのは何か理由もあったりはされるんですか？
そうですね、やはり体で表現するだけじゃなくて言葉で伝える、でその言葉で伝える時に何をあなたは思ってるのっていうのが言葉にちゃんと表現できるかっていうことを子どもたちと一緒に取り組みたいなって思ったことはすごく大きいです。なんか今、子どもたち特にこのコロナ禍を経てマスク生活が慣れた子どもたち、マスク外していいよって言われてもどうしてもちょっと外すのが恥ずかしいであったり、外した時に表情が目から上は表情が出せるけど口元の表情が出せない子ってすごく増えてるんですね。でそうなった時に子どもたちがちょっとでもあなたの気持ちはどうなのっていうことを伝えられる手段の一つとしてミュージカルであったりとかお芝居であったりとか言葉を通して伝えていけたらなというふうに思っています。
それこそ今藤村さんもこう表現してくださるときに胸元を押さえたりとか、ね、手のリアクションをしてくださるじゃないですか。やっぱりそういうのって演じるミュージカルだったりとか、思いを体で表すんだよっていうところも子どもたちに伝えたくなりますよね。
そうですね、なんか言葉だけじゃないんだよっていうところは小さいうちから知ってほしいなというふうに思ってます。
そうなんだ。そういった思いがねこう広がっていくといいなっていうところも実感したりはしますよね。でそれこそお二人も本当いろいろなご経歴もあったかと思うんですが、やっぱり幼少期から夢としてこう伝えたいとか表現したいっていうところもあったんですか？藤村さんいかがでした？
私は割と小さい頃からミュージカルを作りたいという思いがあって、というのと子どもたちと何かをしたい、指導もそうですけれども子どもたちと何かをしたいというのがすごくあって、ある時を境にそれがちょっとずつ形になってきたかなというふうな印象は持ってます。
その子どもたちとっていうのはどんなきっかけもあったんですか？
やっぱり自分が子どもの頃にミュージカルに出たりとかした時にそれがすごく楽しくて仲間と一緒に何かを作るであったりとか、その同年代の子たちがと一緒に作品を作ることの楽しさみたいなのをすごく感じた時に、いつか大人になった時に自分が子どもの頃感じた思いを今の子どもたちと一緒に分かち合いたいなっていうのはすごくありました。
素敵。でもまたそして若井さんもね、もう幼少期からね現場でも活躍されていたかと思うんですが、どうです、そういう実践社会にも出ながら夢っていうのはどんなところがあったんですか？
僕最初はもう本当にテレビに出たいなっていう気持ちが自分であって、それこそお母さんに僕テレビに出たいんだっていうところを言って、こう実際にこう事務所さんに入らせてもらってこう出てたりはしてたんですけど、やっぱそのテレビに出たいだけではなくって、他にもこう例えば舞台に出たいとか、もっとこんなお仕事がしたいみたいなことが膨らんでいった時に、こう誰を楽しませたいかみたいなところが一番に思うようになって、でその時に 同じ感じになるんですけど、子供に携わって子供にエンターテインメントを届けたいなっていう、そういう気持ちになって今に至るという形ですね。
それこそパフォーマーに、ね、として今も活躍されながら、作り手だったり裏方もやってらっしゃるんですもんね。
そうですね、
はい、どんなことやってらっしゃるんですか。
今は舞台の裏方として照明さんであったりだとか音響であったりだとか、あとは舞台監督としてますね。
もうじゃあまさにお二人も作りたいというところでね、こう託してらっしゃるんだろうなと思うので、また来週もお話を伺わせていただけたらと思っております、はい、さあ今週お越しいただきました子どものためのミュージカルダンススクールミュートレアズールより藤村みのりさん、そして若井啓太さんをお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではここからは番組のレギュラーコーナー、ちょっと寄り道瀬田町散歩。リポーターの塚田雅代さんが世田谷の町の魅力を現地から伝えてくれます。さあ今日も読んでみましょう。雅代さん、
はい、世田谷の町のことならお任せください。瀬田町散歩リポーターの塚田雅代です。今週は小田急線経堂駅から徒歩3分にありますリガンギャラリー&茶の湯をご紹介します。お話は店主の生島忠之さんに伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今目の前に素敵な器、いろいろなものが並んでいます。このギャラリーと茶の湯をセットにした場所ということなんでしょうか。
はい、そうですね、ギャラリーの部分で作品を飾って販売して、であと茶室 と、そこに通じるお庭がありまして、本格的な茶の湯の体験もできるというふうなお店になってます。
かなりこう並んでいるものを見ますと、こう選ばれてここに並んでいる感じがするんですが、これは全部生島さんが。
はい、そうですね、全国の作家さんのところに訪ねていって自分で選んで飾ってます。
ちなみにどういった作家さんを。
まあそうですね、まあ、例えば僕今扱っているの多いのが唐津焼の作家さんが多いんですけど、まあその中でも、まあ、梶原康元さんとかすごくいい作り手だなと思ってよく取り扱いをしております。
はい、大体どういった用途ですね、花器であったりいろいろあると思うんですが、
まあ、一応その茶の湯っていうふうなのがギャラリーの名前についているんですけども、なのでもちろんその茶の湯の道具に加えて酒器ですね、まあ、お酒のぐい飲みととっくりとか、あとは日常の食器も、まあ、幅広く揃えております。
こちらがギャラリー。さあそしてその茶の湯の方も興味があるんですか。
はい、そうですね、茶の湯も興味ありますよね。
ここからどのように移動するんでしょう。
はい、ギャラリーの入り口を出て建物をぐるっと回ると庭に出れますので、そちらからご案内します。
はい、じゃあぜひちょっと移動、一度お店を出ますと
出まして、壁伝いにこう路地といって、茶室に、入るための庭というか、茶の湯専用の庭があるんですけども、そこを通っていきます。
ちょっと日陰になって苔が生えてたり、はい、こう、
そうですね、まあ、よくその茶の湯では四中の三峡といって、まあ、この都市空間の中に山里にいるような景色を作るっていうのが茶の湯のこう一つの考え方なんですけども、まあそれに倣ってこのすごく駅の近くにこういう、なんていうかね、都会とは思えないような場所があるっていうのが一つのうちの特徴になってます。
では早速茶の湯に案内していただけますでしょうか。はい、これな、私なんていうか分かんないんです、これ。
これはにじり口って言ってですね、本当狭くてですね、入りづらい茶室の入り口なんですけども、本当にこうぐっとにじるようにして入っていきます。でこう膝をつけてぐっと本当ににじって前に進んで滑るように。
はい、私にじり口初体験です。はい、
そうですね、
はい、靴を脱いで、まあ、ここで一旦正座するような感じ で、ね、はい、こう畳に向かって滑って、はい、わー難しい。
まあ、日本人でもやっぱりこれはあの入るのが初めてっていう方が本当にほとんどで、なんか一種のこうアトラクションをやっているようなそういうあの面白さがあるみたいですね。
こちらの空間は予約しないと入れないんですよね。
そうです、あの予約していただけると、まあ定位茶っていうサービスをしていまして、ご予約いただくとこの茶室であのお抹茶とお菓子をあの召し上がっていただけるというようなこともしております。
では最後に生島さんの夢教えてください。
あの茶の湯っていうのはそのいかにこう気持ちのいい空間を作るかとか、いかに気持ちいい時間を過ごすかっていう、そういう知恵があの詰まっているものなの でそれをちょっと体験していただくと、あの普段の日常生活とかにもこうその茶の湯の考えというかを使って、あのもっともっと生活が楽しくするようにできると思うので、まあそういったことをなんかお伝えできればいいなと思っています。
今日は経堂からリガンギャラリー&茶の湯をご紹介しました。お話は店主の生島忠幸さんに伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
作品の味わいを楽しみ、そして本格的なお茶室でお茶をたしなむなんて風情がありますね。生島さんありがとうございました。ちょっと寄り道瀬田町散歩、リポーターの塚田雅代さんでした。
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
ああ君の夢を教えて、世田谷ドリームプロジェクト。
世田谷ドリームプロジェクト、お別れの時間です。ここでお知らせです。番組スポンサーのフェイスネットワークプレゼンツ世田谷ドリームプロジェクトがあなたの夢を募集します。自分のお店を持ちたい、ワンマンライブをやりたい、有名になりたいなどなど、あなたの夢を聞かせてください。番組内でご紹介させていただいた方にはクオカード1000円分をプレゼント。さらにレポーターが伺って取材出演、または番組へのゲスト出演が実現するかもしれません。あなたの夢とその思い、そして住所、氏名、ラジオネーム、年齢、連絡先を明記してメールでご応募ください。宛先は sdpj@facenetwork.jp です。件名に必ず世田谷ドリームプロジェクト夢応募と書いてお送りください。また番組出演や街レポートの取材希望の有無も書き添えてくださいね。詳しくはフェイスネットワークホームページ、または番組公式 SNS をご覧ください。最後に番組を聞き逃した方は、直近の放送でしたら FM 世田谷のホームページからポッドキャストでも聞くことができますよ。お相手は細田彩でした。それではまた来週。
世田谷ドリームプロジェクト、この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りしました。